まりました。桃山月花のムージックラジオ、パーソナリティの桃山月花です。よろしくお願いします。2025年10月12日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと一緒に楽しくお届けしていきます。セーフ。第167回目です。ということで、先日ドラマのロケが終わりましてですね、私クランクアップの挨拶動画を SNS に上げたんですけど、なんでお疲れ様とかおめでとうとかコメントよくくださったんでありがとうございますみたいな方々は見てくれてると思うんですけど、いや終わりましてめっちゃ楽しかった。ドラマ最近なんかちゃんとセリフがあるようなお芝居って離れてたんですよね。ライブがほんともう週 3,4 回ぐらいだいたい毎週最近入れてて、であとこのムーラジ含めて番組の公開収録、公開放送みたいなのもいろいろあってイベントが多かったんで、なんかまあ避けてきたわけじゃないですけど、ガツガツオーディションとかで取りには行ってなかったんですよ。いやこの度ちょっとお話をいただきまして、なんと主演でねドラマに出てきたんですけど、いや本編楽しみにしててほしいからどこまで話そっかなみたいな、ちょっと内容は言えないんですけど、まず刑事物とかみたいなやつの撮影がきっとやってるだろう、スタジオで初日ロケだったんですけど、あれやってもらいましたよ。あれスタンドライトガシャンってやって、お前がやったんだろみたいなやつあれめっちゃやりたかった、超嬉しかった。でまあ私がやったかどうかはちょっと見といてくださいね。であとスナックのシーンとかもあったんで、スナック新人からママまで演じ分けをしましてね、そうそう回想シーンとかもあったんで過去現在を行ったり来たりして、そう年齢感とかもなかなか演じがいがありましたね。これってなんかドラマならではな気はする。ライブとかだとあんま年齢しないもんね。そうよね、演じ分け、うん、面白かったな。であとですね、テレビギリギリのところを攻めてもらったんで、これ見どころなんですけど、ボンテージ来まして、これも役者ならではだよね。なんかいろんな衣装いろんな役やれるみたいな。ボンテージって分かんない人いる？いないよね、さすがに。キャッツアイとかヤッターマンみたいなやつ、ぴったりの黒いテカテカのやつ、あれ来ました。ほんといろんなシーンがあってめっちゃ楽しかったんですけど、どんな役どころかというと、いやこれね役作り私大変かもしんないって思った。男性を死ぬほどたぶらかす役なんですけど、いやー本当に違うんでね私普段はね本当お楽しみって感じですね。冒頭からもうその話がね、山奥で女の子が森で大きな穴を掘ってるみたいなところから始まるんですけど、人間模様とスケールがぶっ壊れてる作品なんでお楽しみにしていてください。公開時期と公開範囲が多分まだ言えないんで、どの局でどこまでバックナンバー配信が残るよみたいな媒体のこととかは言えないと思うんですけど、皆さんが見れるように今後なっていくと思うので告知をお待ちくださいって感じですね。ボンテージでね鞭打ったんだよね、パシンおじさんにこれボツになってるかもしんないね。テレビってどこまで OK なんですか、ボンテージありなんですか、わかんないけどお楽しみにしていてください。さて桃山月花のムージックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムージックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花というふう .co.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花というふう .co.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからはゲストさんを紹介します。星見しおりさんです。拍手でお待ちください。
こんにちは、星見しおりです。
お願いします。
お願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。ご無沙汰してます、
元気でした？
元気もめちゃくちゃ元気でした。もう
今日めちゃくちゃ元気マンみたいな格好ですね
あもうそうなんです、最近古着屋で見つけて。
あ、かわいい。古着なんだ。
カラフルなリボンもカラフルで、はい、ちょっとアゲアゲできました
オハガールみたいなね、はい、さっき言いましたけど、はい、改めてどんな活動してるか教えてください。
はい、私はもともとダンサーで活動してたんですけど、まあ、結構最近なんですけど歌って踊る活動でアニソンアイドルっていう、ね、職業名で活動しております。まあ、音楽活動なんですけど、まあ、私アニメアニソンとか漫画アイドルとかこう結構日本のカルチャーがもう大好きなので、今はそのアニソンのカバーとかでやって、あのみんなで好きな人とか知らない人でもシェアしてみんなで盛り上がりたいと思ってライブ活動を今中心に頑張っております。
はい、そう、あのライブありの番組に前に出ていただいた時ミニライブでね歌ってくれたんですけど、はい、もうみんなが知ってるアニソンを一緒に歌ってくれてすごい楽しかった覚えがあります。
お客さんがすごい盛り上げてくださって、ね、コールがバッチリで嬉しかったです。
なんでアイドル歌手じゃなくてアニソン歌手なんですか？それってなんかご本人からするとどういう違いがあるんですか？
いやー、なんか私実はもう4歳の頃からずっと実はアニソンオタクで、子供の頃ずっと隠れオタクだったんですよ、うん、あんまりこう学校に好きな人いなかったりとか、まあ、そういうオタク友達いなくて、ずっと隠れオタクで、でまあ物心ついてきてね、そういう友達もできたりしたんですけど、やっぱなんかこうシェアして広める活動をしたいってので、ちょっと今はカバーにこだわって活動してます、うんうんうん、で、まあ、歌手活動以外にもダンスの先生とかアイドルさんに教えに行ったりとかいろんなことしてるので、まあ、総称してアニソンアイドルっていう感じで幅広くやってる感じですね。
好きなものを広めたいから始まった
ってことですね。そうですね、オタクですね心が。
どういうのが好きでした？アニメ。
私子供の頃ガツンってきたのがランマ2分の1がもうえぐいほどハマって、で小あ年齢バレちゃうな
、まあ、いやいや、ね、そんなねママパパママが好きだったかもしれない、
ね、そうですよね。でも本当に小学生の頃見てて、
ランマか、
あとエヴァとかも本当に好きでした、はいはい、結構4歳ぐらいでエヴァデビューして、うんうん、ちっちゃい時から。
4歳で見ていいんだっけ？あの作品ってすごい暗い気持ちに大丈夫ですか？ならなかったですか？
いやでもなんか面白いのが、うん、私も大人になって今思うんですけど、このストーリー分かるのって子供の頃思うんですけど、うん、なんかめちゃくちゃかっこいいって思ったんですよ。ランマもエヴァもそのアニメの世界が、うん、なんか混沌とした感じめっちゃかっこいいって思って、うんうん、そっからズブズブもうずっとなんやかんや好きで、
なんか高橋留美子先生みたいな顔してますよね、
うん、あ本当ですか、嬉しい
描かれそうな、なんだろう、キュンとした女の子
あでもなんかたまに言われます、ランマのキャラっぽいでとか、
うん、ぽいぽい
もう嬉しいです
、ね、そうなんですね。で今はカバーにこだわってると。
そうですね、でも、
はい、
あでも作りたいです、まだ活動始めたばっかでちょっといろいろ大変なんでカバーなんですけど、もちろんオリジナル曲は作りたいですし、もういやわよくばゆくゆくはアニメのタイアップ目指したいなって思ってます。 そうですよね、それはもうもちろん本物のアニソンアイドルになりたい、うんうんので、そういう風になれるようにぜひ応援よろしくお願いします。
応援します。どういうアニメがいいですか、主題歌するとしたら。
いやでもやっぱランマとか本当にあの大好きだったんで、ドタバタコメディみたい な、
ね、
明るい王道系の明るい作品に、まあ、すごい人気競争率激しいと思うんですけど、ドーンと行きたいですねそこ。
じゃあアパートの管理人さんが未亡人でもいいですか？
いいですね、それも OK です。
OK ですか？
ちょっと大人なねあれで OK です。
あドタバタ声でいいですね。なんかしおりちゃん結構こう身振り手振りがポップな人物だから似合う似合う。
えでも桃山さんは漫画この間なんかちょろっと少女漫画、
はい、
なんかタイトルで話で出てきた気がする
んですけど、なんだろう、
リボンとチャオどっち派でした？
ちょっとあ待って、じゃあせーのします。読んでた、
はい、読んでました。
あじゃあせーのしましょう。
はい、どっちだろう、あでも意外とせーのでいきましょう。
どっちも読んでたやつね、しおりちゃんも教えてください。
自分が読んでたやつ、うん、
せーのチャオ。
あそんなことかと思いました。
チャオだ。
なんか一瞬ちょっと大人びたお姉さんっぽい方ってリボン派の人が多くて、
わかる、
でちょっと一瞬リボンかなって思ったんですけど、わかります、わかります、
セブンティーンとリボン読んでるよね。
そうそうそうでもすごい内面明るくてすごいいつも気さくな方なんで、はい、チャオっぽい気もすると思って。
チャオめっちゃ好きでしたね。
なんなら仲良しもねありましたけど、
仲良しは お邪魔状ピチピチピッチとかまでは読んでたかな。
懐かしい、ピチピチ。え、チャオ何読んでたんですか。
ぷくぷく天然回覧板。
懐かしい、あった
こっち向いてミーコはまだやってるからすごいですよね。
やってますね。あと絵柄が少し変わっ て, って
そうね、
そう
今もう制服着てますしね、ミーコたちも。
すごいチャオっ子が。
あとあれだ、ドクターリンに聞いてみて。
ドクターリンいいですね。
見ましたね、
めっちゃ好きでした、ね、付録とかもね可愛くて。
いまだにチャオ買ってましたよ。
え、本当ですか、うん、
去年ぐらいまで3年ぐらいずっと毎月買ったかな。
昔と今違います、最近見てない。
いやこれがね、なんか絵も綺麗だし付録も豪華だし、そもそもちょっと高い。もう前って410円とか、
でしたでした、
一番安くて390円とかだったかな。500円ぐらいするんですよ、
値上げ
だけど、なんかやっぱこうワクワクするのは一緒ですね、うんうん、
やっぱいいですよね、チャオナーの世界観
今好きなのは、あのなんか未来の自分の子供がタイムスリップで現在に来ちゃって、未来からねで今付き合ってる彼氏との子供なんですよ、将来の。
へえ、すごい設定
で高校生ながら、中学生だったかな、学生ながら頑張って育てるみたいな。
へえ、なんか大人びしてすごい
面白い。それが
へえ面白いな。雑誌買ってないな、漫画雑誌最近。
買っちゃうとダメですね、もう沼です。どんな学生だったんですか、ちっちゃい時でもいいけど。どんな子供でした。
いやでも私本当にそのアニメとか好きだったんで、うんうん、みんながこう休み時間、お昼ご飯の後、給食の後、みんな外でドッジボールとかしてるんですけど、教室で絵描いてましたね、一人で自由帳で。
絵うまい。
絵得意です。最近物販でミニ色紙も売ってて。
すごい、描いてほしい。
あのー、
持ってるんですか。
持ってきて。好評なんですよ、結構か、あの記念に買ってくださる方がいて。
まっ、うまっあ、衝撃。
そうなんです、漫画のキャラで700円で売ってます。で記念に名前とか書いて、はい、結構買っていってくださる方が。これ星見しおり式。
そうですね自画像、うまー、かわいい。
だからそれこそランマの絵を小学生の頃にもう教室でもう真似してこう描いて、みんな外で明るい中ドッジボールとかしてるのに、なんかオタクでしたね、もう小学校の頃から。
いいな、友達になりたかった。私がめっちゃ仲良かった子は小学校の時、はい、男の子だったんですけど、うん、悟空がめっちゃうまい子ドラゴンボールの絵みんな描いてなかった男の子。
描いてました。
で一番うまい子、仲良かった。
とかすごい
、そういう子だったんですね、しおりちゃん
は。そうでした。
でいつから音楽には目覚めたんですか。
あ、でもピアノはずっとやってたんですよ。まあ普通に親に行かされてて、うんうん、気づいたらピアノ始めてて、で中学校で吹奏楽部に入ったんですね、うん、でその吹奏楽部がまさかの強豪というかすごい強い学校で、うんうん、全然趣味で始め、なんかこう楽しい感じでやりたかったのに、入ったらもう毎年金賞みたいな、めちゃめちゃ強くて、もうずっとその音楽付けというかホルン担当だったんですけど、ずっとホルンやってました、その部活いる間、うんうん、なんで多分音楽その頃からもずっと好きで、まあアニメ見てたんでアニソンずっと好きで、まあ、音楽自体好きでずっと触れてたなみたいなのはありますね。
楽器の道には進まなかったんですか。
あ、なんか進む方とかそれこそ部活の中でいて強いあれだったんですけど、うん、でもやっぱなんか 歌とか歌いたいなとかそっちの方でしたね。ダンスしたいなとか。
へえ、あ、そっか、ダンスもね、はい、長いそうですよね。
なんで楽器はそこでやめちゃったんですけど、はい、音楽の勉強は、うん、ずっとしてたのかなっていう。楽しく、
すごい。ピッチ全然外さないですもんね。
いやー、そんなことないですよ勉強中です
謙虚でいいですね。ダンスはどういう流れでやってたんですか。
ダンスもアニメがきっかけで。
すごい、全部だ。
そうなんです、意外と一貫性があって、うん、あのそれこそ鈴宮春日の憂鬱とアニメ
似てるな。
はい、
春日にも似てるな
嬉しい。春日大好きで、うん、あのエンディングでハレハレ愉快あったじゃないですか、うんうんうん、もうあの映像にすごい衝撃受けて、アニメのキャラが踊ってるって思って、まあ、当時プリキュアとかもねありましたけど、やっぱなんかすごい深夜アニメのキャラが踊ってるって衝撃受けて、そこのコピーから始めて、まあ、私アニソンで踊りたいみたいになって、趣味であの踊ってみたのコピーとか、アニメの コピーとか、うんうんうん、あと AKB がすごい当時またその後ドーンってきてたので、はいはい、やっぱそれもすごい女の子が踊ってて可愛くていいな
って。あ、考えたらめっちゃダンス流行り始めの時期だったのかもね。そう
なんです、やっぱアニソンアイドルって今なってますけど、やっぱアニメとアイドルなんですよ、影響受けたのが。
本当ですね。そうです。え、ゴリエとか踊ってました？
あ、懐かしい。でもゴリエさん踊ってましたね、真似して
めっちゃやってたな、私は。
やってた、パラパラとか。あ、懐かしい。
あ、パラパラへえ、すごい造形が深いですね、ダンスにも。
そうですね。でそこからやり始めて、まあ、ちゃんと学びたいなと思ってプロのスクールに行って、うんうん、まあ、そこでは洋楽でね、ちゃんとあの、いや、ちゃんとというか
ダンスのレッスンって洋楽でやるんですか？
あ、基本もちろん海外のものなんで。
へ
え。本格的なクラスとかだとやっぱヒップホップとか海外の古い洋楽とかで練習はしてました。
ダンスのレッスンって私ちゃんと受けたことないんですけど、どういうことをやるんですか？
あ、でも基礎をやっぱプロフェッショナル目指すんだったらもう基礎をひたすらやります。ストレッチしてもう柔らかくして、
インドのあの首、
あ、こういうアイソレーションはいやってました。あとリズムトレーニングとか、うんうん、なんかもうストップ効かせる練習。
あ、これかっこいいんだよな。これなんて言ったらいいんだろう、ラジオだと心臓ドキドキみたいなやつね。
ヒットパーン
へー、わ、上手そう、今のだけでも
アイドルさんとかにも、ね、指導行ってます。
あ、そうなんですか。です教えるんだ。
はい、ダンス教えてます。
え、ちょっと今なんか簡単なやつ教えてください。
何がいいかな。すぐできるダンス準備してくればよかった。
いやいや、私も今無茶ぶりしてるんであ
、じゃあ TikTok のパークッとしたいなってやつやりましょう。知ってます？
知らないです。
パークッとしたいな、タラタラララララララ
パーグー、
パークッとしたいな、
上下
で、チャラチャラ、何でしたっけ、パークッとしたいな、チャラチャラチャラチャラララララ、
チャラチャラチャラチャラ、めっちゃむずいんですけどゲッツってこと？
そう、そうです。パークッとしたいな、あ、指先たたチャラチャラチャラチャラチャラにしましょう。
指ツンツン、向こう向こう、
はい、はい、ちょっとそこまでやりましょう、
はい、
せーの、パークッとしたいわ、チャラチャラチャラチャラララララ
指指指、あ、こっちかい、むずい、もう私ほんと手振りだけでもできないんですよ。
でも TikTok やってそうですけどね、めっちゃ
やってないです。
やりましょうやりましょう、ぜひ
やりましょうも言われるし、やりなよっていろんなプロデューサーや事務所の方に言われるんですけど、
ね、あんまり
顔がちょっと真っ赤っかになっちゃうできないすぎて教えてください。
あ、じゃあ今度踊りましょう、ぜひ一緒に
今日なんか撮りましょうよ
本当ですか？
やりましょうやりましょう。
あ、じゃあ TikTok の可愛くてごめんどうですか？
あー、それなんかちょっと前にねやったことがありますよ。
本当ですか？
やりましょうやりましょう。
ちゅー、かわいくてごめんどう、かわいくて、たらら、あちゃうよねごめん、
こんな
もう一回いきます、せーの、
いや、もう撮りましょう。
あ、ります、いけます。
はい、ただいまじゃあ皆さん TikTok を見てください。オンエア後に公開しますんであ、でもすごい教え方上手でした。
本当ですか、はい、ありがとうございます。
あの、なんかもう、いや、やめたいってならなかった。
あ、嬉しい。
これありません？なんかモチベーションというか。
ありますね。なんか小ダンス普段教えててもめっちゃ実はそこ大事にしてて、うんうん、嫌われ、ダンス嫌われないように楽しく教えるっていうのをめっちゃ気をつけてやってます。
はい、いや、なんかすごい現れました、心が顔が赤い、熱いなんか、うん、最近どうですか何やってますか？
あ、でも最近なんかその、まあ、今の流れの話でいくと、うん、ダンス行ってるアイドルさん一グループいろんなちょっとところ見てるんですけど、メジャーデビュー決まって、
はいはい、
今リリーベとかされてて、すごいなんか私もすごい刺激をもらってやってます。そうそうそう、アニソンバーとかの公式アイドルさんとか、あと声優さんの事務所とかにも教えに行ってて、結構ダンスもね頑張っております。
はい、すごい、本当にアニメに密なところでやってるんですね、
しお
りちゃんがね。
はい、
すごい。
あとアニソンイベントにも自分自身がこうパフォーマンスするのに出演したりしてやりました。
はい、
ア
ニソンばっかり。すごいです。好きなこと一貫して貫くってすごいわ。私めっちゃいろんなところに目が散っちゃうんで。
でも幅すごい広くされてるので本当すごいなと思って。ドラマすごいです。見ます。
もうぜひボンテージ見てください。
見ます見ます。
楽しかったんで今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ということでお話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。コーナー。さてゲストさんと盛り上がったところでここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは大発見です。どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム埼玉のマッさん。仕事柄パソコンのエクセルをよく使うのですが、計算する際に使う関数の使い方がベテランの方になると一つのセルにびっしり詰め込んで作られていて感心させられます。関数と括弧で区切っただけで無限に計算をしでかすエクセルの関数の使い方、これからも大きな発見ができそうです。エクセル上手い人って本当尊敬するわ。
うん、難しいですよねエクセル結構。
なんかちょっと軽い使い方ぐらいだったらググって、あ、こういう FX あるんだって入れるけど、やりたいことが分かんないからすっごいアナログ的になっちゃう。ショートカットキーとかね、
はい、
覚えたいわ。
できる人はすごい便利なツールなんでしょうね。
ねえ、ちょっと本当、私10年前ぐらい超オーディション受けまくってた時に、はい、なんかPDF でプロフィール提出するじゃないですか、
はい、
あれのプロフィールをちゃんとなんかワードとかドキュメントで作れなくって、一個ずつなんか全部経歴を手打ちして案件が入れ替わるごとに入力し直して、でテキストボックスの枠とかも出し方が分かんないから全部入力してから棒線を縦縦横横で四角く作って、
すごい大変だ。
大変だった。最近覚えましたけどね。なんかそういうデータ入力とかの仕事じゃないしって思ってたけど、案外なんか日常で使うこと多いですよね。
そうですね、なんかこういう活動もね使えると便利ですよね。
本当。てか台本書くようになって覚えたんだわ。続いてラジオネーム都合のいい ATM、 ありがとう。先日 TikTok を見ていたらどこかで見たようなとても可愛い女性過去25歳がコンビニからめっちゃ笑顔でスキップして出てくる動画が流れてきました。よく見ると50万円が入っている封筒を持っているようです。どうやらカードローンの宣伝動画のようでした。これ私ですね。そう、 TikTok CM で今なんか債務整理系の CM に出てるんですけど、なんか変に借り入れしててもこれでまとめましょうみたいな、そう15分で50万借りれるっていうCM ですね。なんでこの都合のいい ATM さんも、私にいっぱいお金使っちゃっても50万円までは大丈夫です相談してください。続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。最近発見したのですが、桃山さんって実際の年齢の割には若く見えませんか？今年で34歳になる予定だけどスタイルはキープしているし、25歳ですよ。顔の水分量もまだまだキープしているし、声もおばさん特有のカスカスした感じもないし、膝の軟骨もまだギリギリ残っているし、おい、寝起きの顔もシワシワじゃないし、昨日の夜ご飯もまだなんとか思い出せるし、昔の話を何回もしたりしないし、漬物だけで夜ご飯が終わらないし、桃山さんって25歳と思い込んでるだけかと思いましたが、本当はちょっとだけ若く見えるお姉さんなんだなと発見しました。まあ25歳ですけど、昨日の夜ご飯か、思い出せます？
思い出せます。
マジ？
ハンバーグでした。
私は昨日は黒ビール飲んだのは覚えてる。何食べたっけな。あ、玉ねぎだ。今なんか玉ねぎ育てててアプリで、めっちゃ広告流れてくるカウシファームっていうアプリ知ってます？
知らないです。
なんか本当に送られてきたみたいなやつで、アプリゲームなんですけど、そこがなんか育成ものになってるんですよ。自分だけのファームを作って、で今私は玉ねぎを育ててるんですけど、このキャラクターが本当にレベルマックスになって収穫できますってなったら、 収穫ボタンを押して住所を入力すると本物の玉ねぎが送られてくるんですよ。
へえ、初めて知った
っていうのをやってて、はい、それ食べてました。あぶねー。続いてラジオネームカレーハンバーグゴリラ。僕はいつも桃山さんに子どおじニートと言われていますが、こんな話は知っていますか？小さな漁船がメキシコの小さな島にたどり着いた。休暇で港にいたアメリカ人の観光客が船から降りてきたメキシコ人漁師に尋ねた。大量だね、どれぐらい海に出ていたの？昼の数時間だけだよ。返答に驚いたアメリカ人は、もっと長い時間漁をしていっぱい捕まえればいいじゃないかと提案すると、漁師は、なんでそんな必要があるのさ、これで十分食べていけるよと答えた。それなら漁をしていない時間は何をしてるんだいとアメリカ人。漁師は、ゆっくり起きて家族と時間を過ごすんだ、夜は友人とバーで飲んでギターを弾きながら歌うのさと説明した。アメリカ人は信じられないと首を振った。私はビジネススクールで経営学を学んだ。君はもっと漁をして魚をいっぱい取れば大きな船が買えるよ。大きな船があればもっと多くの魚が取れる会社だって設立できるよ。それにはどれぐらいの期間がかかるんだい？20年か25年ぐらいかな。そして会社の経営がうまくいけば上場して株を売って億万長者にもなれるさとアメリカ人は胸を張った。へえ、その後は？とメキシコ人が不思議そうに聞いた。成功したら引退して海の近くの小さな島でゆっくり暮らせばいい。朝はゆっくり起きて子供と遊んだり、ちょっと釣りをしたり、夜は友人とバーで飲みながら楽しい時間を過ごせるよ。漁師は言った。もう私はそうしているじゃないか。もうお分かりの通り、僕は何十億も稼ぐ投資家が憧れている生活を若くして過ごせているわけです。これが僕の大発見です。親の金だろうが。この漁師は自分で漁してんだよ。甘いな、まだまだ働いてください。いやですね、ニートってのは本当にどう思いますか？
まあでもある意味才能っていうかね、生まれ持った素質みたいな、羨ましいですよね。
親の恩情ですよ。はい、親の家で親のクレカで生活してるんです
よ。けしからん。
しからんですよ。ということでお便り以上です。まもなくエンディングです。エンディングのお時間です。今日のゲストは星見しおりさんでした。告知があれば聞いてもいいですか？
はい、アニソンアイドルとしてライブ活動してるっていうお話したんですが、一番近いところで10月20日月曜日に神保町の方、ワイワイホール神保町にてファイナルディーバー2というイベントに出演します。夕方から18時半からスタートのイベントですので、お時間ある方ぜひぜひいらしてください。お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは10月26日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。オンエア日10月26日なんですけど、青汁の日らしいです。青汁の CM といえば中川家さんも漫才にしていましたが、なんかいいドラマ始まったなと思ったら、オチはこの青汁を飲んだからと購入を促す CM ですよね。そこで皆さんには青汁の CM になりそうななんかいい話募集したいと思います。締め切りは10月15日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月かのと言ったらムーンジックラジオと返してください。しおりちゃんもお願いします。
はい、
ではいきますよ。桃山月かのムーンジックラジオ、お相手は桃山月かと
星見しおりでした。
ありがとうございました。またお会いしましょう。